スポーツの世界、特にバドミントンのような競技だと、技術も、もちろん大事なんですけど、どう考えるかっていうそのメンタルな部分が勝敗を分けるみたいな話、よく聞きますよね。
聞きますね。
今日はですね、あるオンラインのバドミントン教室が出したレポートをちょっと深く見ていきたいなと思ってます。これがですね、なかなかユニークで、
ほう。
パフォーマンスとかその成長について、もしかしたら、常識とはちょっと違う視点をくれるかもしれない、そんな内容なんです。
そうですね。このレポート、単に技術指導、例えばこう打ちなさいっていう話にとどまらないんですよね。むしろ勝負にどう臨むか、その心構え、特に闘争心が持つ力、それから一見すると、なんていうか遠回りに見えるかもしれない不器用さ、これが持つ意外な価値にこう光を当ててるんです。
この野郎と心で叫ぶことがどうして集中力を高めるのかとか。
そうそう。それとか、なぜ効率的とは言えないような地道な努力が本当の意味でのこう強さを育むのか、みたいな。こういった問いについて、レポートの内容を紐解きながら一緒に考えていけたらなと。
今回の探究では、このレポートが示している、革新的なアイディアですよね。そこを探っていきます。闘争心がどうやって脳を目覚めさせるのか、ストレスとかプレッシャーがどう成長の糧になるのか、そして不器用に実直に努力すること、これが何をもたらすのか、あなたの知的好奇心をこう刺激するような、そんな時間にできればと思っています。では早速中身を見ていきましょうか。
お願いします。
ですね、レポートの冒頭で指導者の中島コーチという方が、バドミントンは技術じゃない、むしろ技術以外の要素の方が大きいんじゃないかって、かなり踏み込んだ指摘をしてるんですよ。
ほう、技術じゃないと。
多くの中級者がこう伸び悩む、壁にぶつかる原因っていうのは、技術的な問題よりもその手前の考え方とか精神的な姿勢にあるんだと。これはスポーツに限らず、何かを習得しようとするとき、あなたも感じたことあるかもしれませんね。
まさにその点を象徴してるなと思ったのが、レポートで紹介されてるヨッシー選手のエピソードですね。
ありましたね、涙の。
ええ、試合の後、言葉にならない涙を流したと。でもそれは単なる悔しさとか喜びとか、そういう単純なものじゃなくて、初めて息を実感したとまで彼は語ってるんですね。これってやっぱり試合っていう極度のプレッシャー、コーチは最強の練習相手って表現してますけど、
最強の練習相手がプレッシャー。
そう、それとこう向き合って乗り越えたからこその、なんていうか深いレベルでの変化とか成長を示してるんじゃないかなと。
最強の練習相手がストレスですか？普通は避けたいですけどね。手が震えるほどの緊張なんて。
そうですよね。
でも、コーチはそのプレッシャーがない状態での練習は、本当の意味での練習じゃないとまで言い切ってる。このあたり、もう少し詳しく教えていただけますか？なんでプレッシャーがそんなに大事なんですか？
レポートの論旨としては、プレッシャーの中でしか得られない経験があるっていうことなんだと思います。
プレッシャーの中でしか。
普段の、なんていうか、リラックスした練習では決して到達できないような高い集中力とか、精神的なタフさ。そして、それを乗り越えた時の、達成感とか自己肯定感みたいなもの。ヨッシー選手が息を実感したって言ったのは、まさにその極限状態を経験したからでしょうね。
なるほど。その瞬間的な体験がプレイヤーをこう一回りも二回りも大きくするんだと、そういう視点なんです。だから重要なのはストレスから逃げるんじゃなくて。
ええ、それをどう力に変えるか、そのための心構えを持つことが大事なんだと、そう示唆してるわけですね。
なるほど。プレッシャーをいわば成長の触媒として捉えると。
そういうことです。
そしてそのプレッシャーの中でパフォーマンスを発揮するための具体的な方法として、ちょっと衝撃的な練習法が出てくるんですよね。
ええ、ここが今回のレポートで一番ユニークで、もしかしたらこう議論を呼びそうな部分かもしれないですね。この野郎練習法。
この野郎練習法。
サービスを打つ直前とかに、心の中で対戦相手に対して、この野郎ってこう強く念じる。
一瞬、えって思いますよね。 スポーツマンシップ的にはどうなんだとか。
正直私も最初読んだ時におっと思いました
ですよね。でもレポートをよく読むと、これは単なる感情論とか精神論じゃないんだって強調されてますよね。むしろ脳科学に基づいたアプローチなんだと。
まさにそこがポイントです。コーチの説明によれば、絶対に負けたくないとか、こいつを倒すっていう、その強い敵対心、闘争心、
はい、
これは脳の奥深くにある扁桃体っていう部分を直接刺激するそうなんです。扁桃体ってほら、危険を感じた時なんかに活性化する場所ですよね。
あー、はいはい。
この刺激によって覚醒とか集中に関わる神経伝達物質、ノルアドレナリンっていうのがわーっと大量に放出されると。
つまり意図的に闘争心っていう感情を使って脳のなんていうか警戒システムというか覚醒スイッチをオンにするってことですか。
そういうことです。
その結果、心拍数が上がって注意力が鮮明になって反応速度も上がる、いわゆるゾーンに近い状態をこう作り出すと。
まさにそういうメカニズムですね。レポートでは冷静さについてもちょっと面白い見解が示されてるんですよ。
冷静さですか。
ええ、一般的に考えられるようなこうリラックスして心がないでいる状態、それが冷静なんじゃなくて、
うん、
むしろ脳が最大限に覚醒して感覚が研ぎ澄まされている状態、これこそが勝負における本当の冷静さなんだと。
へえ。
そしてその、まあ、起爆剤というかスイッチを入れるのがこの野郎っていうある種の攻撃性を含んだ闘争心なんだというわけです。
ということは、例えば相手がミスして、あ、ラッキーとか助かったって少しでもこうほっと気を緩めてしまうのは、
ええ、
せっかく上がった脳の覚醒レベルを自分で下げちゃう行為だっていう指摘にもつながりますね。
そうなんです。
常に闘争心を持ち続ける選択をするべきだと。これはバドミントンに限らず、例えば大事なプレゼンとか試験とか何かこう集中力がすごく求められる場面で自分を奮い立たせるための一つの考え方として応用できるかもしれないですね。
そう思います。
ただこのなんていうか強い感情をコントロールするのって難しくないんですかね。その点についてレポートでは何か触れられてました？
ああ、いい質問ですね。レポートではそのコントロールの難しさとかリスクについてはそこまで詳細には踏み込んではいませんでしたね。
そうなんですね。
ただコーチの指導方針全体をこう読んでみると、これはあくまで集中力を最大化するための一つの手段として提示されてるという印象です。
なるほど。
なんていうか常に怒りに満ちてる状態を推奨してるわけじゃなくて、勝負どころで意図的に脳のスイッチを入れるためのトリガーとして使ってみてはどうですかっていう、まあ提案なんですよね。
ふんふん。
その使いどころとかバランスみたいなものはやっぱり個々の選手が見つけていく必要があるのかもしれないですね。
なるほど。あくまでテクニックとしてということですね。了解です。さてもう一つ、これもまた現代の効率至上主義とはちょっと逆行するような力強いメッセージがありました。不器用に生きろ。
ああ、ありましたね。
さらに要領よく生きるのは一旦やめてみてはとまで。これはどういう意図なんでしょうか。
ここもすごく興味深い部分ですよね。コーチが不器用さを推奨する理由、まあレポートから読み取れる限りですけど、主に3つ挙げられてるかなと。
3つ。
まず第一に、目の前の一つ一つの課題とか練習に対して手を抜かないで誠実に取り組む、その地道な姿勢っていうのが、なんていうか言葉でアピールする以上に周りからの信頼を勝ち取ることにつながるんだという点ですね。
ああ、なるほど。プレーの質だけじゃなくて、その人のこう人間性も含めたの信頼みたいな。
そうそう、見てる人は見てるっていうことですよね。単に上手いだけじゃなくて、そのひたみきさが人を引きつけるというか。
うんうん、わかります。
それが一つ目で、第二の理由は、時間をかけて試行錯誤を繰り返しながら身につけた知識とか技術っていうのは、簡単にこう手に入れたものとは定着度が全然違うってことです。
定着度。
ええ、知識が肉肉となるっていう表現が使われてましたけど、表面的な理解じゃなくて、どんな状況でも応用できる本当の意味でのスキルになると。
はあ、確かに人や付けの知識ってすぐ忘れちゃいますけど、苦労して覚えたことってなかなか忘れないですもんね。
そういう感覚に近いかもしれないですね。苦労した分だけ深く刻まれるというか。
なるほど。そして第3の理由は？
第3は、そうした地道な努力の積み重ね、つまりレポートで言うところのハードワークですよね。これが精神的な安定、
動じない心をもたらすんだという点です。
精神的な安定。
ええ、
これだけ自分はやってきたんだという自負、それがプレッシャーがかかる場面でも自分を支えるこう揺るぎない土台になると。小手先のテクニックとか要領の良さだけでは得られない深い部分での自信につながると。
レポートに出てきた相手の3倍動いてやるっていうあの気概にも閉じますね。
まさに
スマートにこなすことよりももっとこう泥臭く汗をかくことを厭わない。でもそれを不器用って表現するのがやっぱり面白いですよね。普通ならもっと効率よくやろうよって考えがちですけど。
ええ、そこが逆説的で示唆に富むところだなと思います。近道とか要領の良さに目を向けるんじゃなくて、むしろ回り道でも自分自身の足で一歩一歩愚直に道を切り開いていく。そのプロセス自体が他の人には真似できない独自の強さとか、どんな状況でも崩れない基盤を作り上げるんだっていう考え方ですよね。あなたの身の回りでこういう不器用だけどすごく信頼できるなとか、地味だけど確かな力を持ってるなって感じる人、ちょっとこう思い浮かべてみるのもこの考えを深める上で面白いかもしれないですね。
確かに。さて、ここまでは考え方とか精神論が中心でしたけど、レポートの後半では実際のトッププレイヤーの分析を通じて、これらの考えがどうプレーに現れているのかという話に移っていきますよね。
はい。
女子シングルのトップ選手山口茜選手とライバルのチェン・ユーフェイ選手の試合が例として挙げられていました。
ええ、ここで特に焦点が当てられているのが山口選手のプレーに見られるそのハードワークです。レポートの解説によると、例えば相手のショットが少し甘くなって、普通ならちょっと待って体の後ろ、つまり後方打点で処理してもおかしくないような球、
はい、
そういう球に対しても山口選手は諦めずに足をこう必死に動かして、できるだけ体の前前方打点で捉えようとする傾向があると。
それはつまりより攻撃的な選択をするために一歩でも前に詰める労力を惜しまないということですね。
そういうことです。
楽な選択肢もあるのにあえて厳しい方を選ぶと、まさにさっきの不器用に生きろとか相手の3倍動くっていう価値観がプレーの細部にまでこう浸透してるということですか。
そういう解釈ができますね。賢く勝つとか効率よくポイントを取るというよりも、まず労を惜しまないハードワークを貫くっていう姿勢が根底にあるんじゃないかとレポートは分析しています。
うん。
そしてここからさらに踏み込んで、価値観が技術に先行するっていう非常に重要な指摘がなされてるんです。
価値観が技術に先行する、どういうことでしょう。
レポートでは核兵器っていうかなり強い比喩が使われてるんですけど。
核兵器ですか。
強力な武器、つまり技術ですよね。それを手に入れても、それを扱うための適切な考え方とか倫理観、つまり価値観がなければ、それを正しく使うことはできないし、場合によっては危険な結果を招くっていう例えです。
なるほど。
これをバドミントンに置き換えると、どんなに強力なスマッシュとか繊細なネットプレーを習得したとしても、それを試合で生かすための精神的な強さ、例えばプレッシャーの中で打ち切る勇気とか、苦しい場面でも足を動かし続けるそのハードワークの精神がなければ、その技術は宝の持ち腐れになっちゃうということです。
技術だけを追い求めてもダメで、それを支える土台となるメンタリティとかフィジカル、そしてどういうプレイヤーでありたいかっていう価値観、それが先になければならないと。
そういうことですね。
いやー、これは多くの指導現場とか学習プロセスで見落とされがちな点かもしれないですね。
そうですね。レポートではバドミントンの世界では特に技術偏重で、こうした価値観の育成が後回しにされがちだという警鐘が鳴らされています。
うん。
あと対戦相手であるチェン・ユーフェイ選手についても言及があって、彼女がミスをした時に見せるあの苦悶な表情とか感情をあらわにする点、これもコーチは肯定的に捉えてるんですよ。
感情を出すことがですか。ポーカーフェイスが良いって言われることも多い気がしますけど。
ええ、コーチの分析では、感情を押し殺すんじゃなくて、悔しさとか苦しさといったまあネガティブな感情も含めて素直に表現すること、これが観客の感情移入とか応援を引き出して、それをエネルギーに変えることができると。
へえ、感情がエネルギーに。
さらにそうした感情の発露が結果的に選手自身をさらなるハードワークへと駆り立てる、まあ起爆剤にもなりうるんだという見方ですね。 トップ選手の試合からは技術的なことだけじゃなくて、こういう精神的な駆け引きとか感情の力といった側面も読み取れるんだというわけです。
いやー、深いですね。単なるスポーツのレポートっていう枠をなんか超えてますよね。人間の心理とか成長に関するもっと普遍的なテーマに触れてる気がします。
ええ、本当にそう思います。
さて、ここまでのお話をちょっと一度整理してみましょうか。心の中でこの野郎と叫ぶことが脳の覚醒スイッチを入れて集中力を高めるっていう、ある意味で科学的なアプローチ、
はい、
そして一見非効率に見えるかもしれない不器用さ、つまり地道なハードワークこそが揺るぎない信頼とか精神的な安定を生み出すんだということ、
うん、
さらに誰もが避けたいと思うようなあの強いプレッシャーの中にこそ、実は自分を大きく成長させる絶好のチャンスが存在しているんだと。
そうですね。これらの考え方っていうのは、バドミントンのコートっていうその特定の場面だけじゃなくて、
ええ、
あなたが何か新しいスキルを習得しようとしている時とか、あるいは仕事で難しい課題に直面している時、もっと言えば日々の生活の中で何かを乗り越えようとしているあらゆる場面で応用可能な、なんていうか根源的な洞察を含んでいるように思いますね。
世の中ではどうしても効率性とかスマートさみたいなものがもてはやされがちですけど、今日の話を聞いていると、もっと泥臭いというかエネルギッシュな闘争心とか愚直なまでのハードワークといった要素の中にこそ、自分自身のパフォーマンスを引き出して成長を促す鍵が隠されているのかもしれないな、とそんな風に感じました。
最後に少しあなた自身に問いを投げかける形で終わりたいなと思うんですが、
はい、
レポートではコーチが特定の試合、10月5日の試合でしたかね、それを楽しみにしているという言葉で締めくくられていました。
ええ、
それを踏まえてあなたの日常に目を向けた時、ほんの少しだけこの野郎って心で叫んでみたくなるような挑戦とか、あるいは周りから見たら不器用だなーって思われるかもしれないけど、自分なりに誠実に時間をかけて取り組んでみたいと思えるような領域って何かありますか？そういう問いをちょっと自分自身に投げかけてみること、それ自体がもしかしたら次なる成長への、あるいは何か新しい発見への第一歩になるのかもしれないですね。